考と感情の取扱説明書。この番組では丹波市議会議員の前川慎介とボディデザイナーのミファの2人で思考と感情についてあれこれお話をしていきます。リスナーの皆様の毎日がより楽に、そしてより楽しくなるような Tips をお届けいたします。今日は7回目の配信になります。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ルイボスティーもバッチリ準備できていて、
そうですよ。
はい、収録に臨みましょう。
はい、
はい。今日は、
うん、
お猿さんと話したいテーマは、
うん、
豊かさについて。
ほう。豊かさ。
ためてからの深いため息というか、はあ。
豊かさですか。
について話せたらいいなと思っています。
はい。
で、なんかその豊かさの定義というのが、
うん、
なんか時代によっても違うのかなっていうのがあるし、
うんうんうん、
あとはその個人によっても、
うん、
個人個人によっても違うのかなっていうのがあるんですけど、
どうやろうね。
ね、
うん、
きっと本当みんな違うし、その必要な要素とか、
うん、
なんかその条件みたいのが、
うんうんうん、
それぞれあるのかなと思ってるんですけど、今豊かさって聞いてお猿さんは自分にとって豊かさは何だと思いました？
うーん、ちょっと待ってよ。
はい。
アリが靴下にアリがくっついてた。ちょっと待って、
それは大変なので、この間に豊か、私は豊かという言葉を辞典で調べましたので、それをお話ししています。なのでアリさんとちょっとやっててください。
あ、うん、捨ててきた。
あ、捨ててきた早い、うん、豊かとは、満ち足りている様子、
うんうん、
十分にある様子、
うん、
例えば豊かな暮らし、
うん、
豊かな知識、
うんうん、
個性豊かな人物、
うんうんうん、
などあとは2番目の意味としてはゆったりしている様子、心を豊かにする、
うんうん、
反対の言葉は心が、ま、貧しい、
はいはいはい、
うん、あとはたっぷり十分ある様子みたいな、うんうん、っていうような、まあ、辞書で引くとこんな意味なんですけど、うん、
そうそう、なんか俺も満ち足りてる様子っていうのしっくりくるなとは思ってて、
はい、
でそれって結局さ、
うん、
決めるの自分なんよね。
はい。
人によっては何だろう、例えば今ルイボスティーがさ、
はい、
コップの8割ぐらい入ってるけどさ、
はい、
俺はもう満ち足りてる感じがするわけ、
うん、
8割もあれば、
はいはい、
だけど人によってはもっと9割5分ぐらい入れとけよみたいな、
うん、
だって満ち足りてないわけやん。
そうですね。
そう、だから物質とか、うん、まあその他いろんな環境があったとしても、
うん、
その環境で満ち足りるかどうか、
うんうん、
豊かさを感じられるかどうかっていうのは人それぞれよね。
そうですね、
うん、
うん、確かに同じ状況であったとしてもこれを豊かだなって思う人もいれば、うん、そうじゃない人もいるし、
うん、
なんかそれを豊かで思う、豊かだなと思う人が、
うん、
なんだろう、感受性があるとか、その いい人間だとかじゃなくって、その、うん、その人にとっての豊かさはその要素ではないかもしれないし、
うん、まあそうね、
ね、そういうのもあるし、
でもいろんなところでその豊かさを感じられる人っていうのは、
うん、
まあ少なくともよね。
うんうん、
でいろんなところで豊かさ感じられない人のことを多分心が貧しいとかっていうのかもしれへんね。
なるほどね、うん、その心が豊かな人の特徴って何ですかね。
うーん、心が豊かな人の特徴、まあ樽を知るというか、
うん、
一つ一つのことに感謝してる人たちなんかな。
うんうん、なんかその感謝をできる状況っていうのも、
うん、
そのやっぱ余裕みたいなのとか、
そうやな、
必要だなって思いますね。
うんうんうんうん、うん、
じゃないとなかなかしんどいのに感謝ってできない。
まあそうやね、
ことも多い。うん、
なんかなんだろうな、これ直接リンクするかどうか分からんけど、
うん、
足元固めてる人っていうのは、うん、豊かな気がするな。
私もちょっとその視点があって、その前の話とかでも通じる部分なんですけど、うん、やっぱその自分の軸がある人っていうのはきっとその自分にとっていらないものも知ってるから、
うんうんうん、
なんか整理されてて、
うん、
そうすると自分の中の断捨離が常にうまくいってるから、
うんうんうん、
だからこそこう余裕があるっていうか、
はいはいはい、
うん、なのかなって、そこが豊かさを感じれる状況にもつながるのかなって思ったんですよね。
わかる。なんか、うん、その変に自分のテリトリーを広げないというか、
あ、そうそうそうそう、
広げてしまうと本当忙しくなって、あの心が貧しくなりやすいよね。
そうなんですよね、
うん、でも広げてみないとわからんことではあんねんけどね。
確かに
広げないとやっぱ自分の幅も出てこないし、
うん、そうですね。
だからそれを繰り返すんかもな。
うん、
ちょっと広げてみて、あ、いい感じやな、まだまだいけるなと、でまた広げてみて、
うん、
あ、ちょっともういっぱいいっぱいやめとこう、
うんうんうんうん、
でまたね、生活が落ち着いてきたら、
うん、
また刺激が欲しくなってちょっと広げてみようみたいなさ。
あー、確かにそうかも。
うん、
うん、なんか自分がどれぐらいの風呂敷をこう広げるのが、うん、あの、うん、適してるのかなっていう、その大きさの問題もあるし、
うん、
あとその広敷の風呂敷の上に、うん、何を並べるか、
うん、
どんな人を置いてとか、その、
うんうんうん、
どんな要素が必要でとか、うん、なんかその辺もやってみないとわからないですよね。
そうやな、
うん、
うん、その通りだと思う。でそういうのをやっていくうちにさ、まあ経験を積んでいくのもそうやし、
うん、
それをいろいろ、まあ成功とか失敗を振り返ると能力も上がっていくやん。
そうですね、
うん、そしたら次の風呂敷はもうちょっと大きなサイズになるかもしれへんし。
そうだね、
うん、風呂敷を広げる領域、場所みたいなものがより適切なところで広げられるようになるかもしれへんし。
ああ、確かにそれもありますね。
ああ、
あ、
そうすると結構豊かさを感じたまま、なんか自分の幅が広がっていくかもな。
ああ、確かに、うんうん、その作業をしていくときっと豊かさを感じれる人になりそうですね。
うん、
でも前提としてその自分が何を大事にしているかとか、
うん、
まあ、その自分の人生のコンセプトとか、
うん、
軸作り、
うんうんうん、
そこがあった上ではあるし、まあ、やりながら自分の軸がさらに固まってくる部分もあるじゃないですか、
うんうん
うん、まあ、同時にやっていく感じなのかな。
そうやな、
うん、
だから自分の在り方みたいなのがブレへんくって、
はい、
例えば新しい領域、例えば俺やったら去年市議会議員選挙出て議員になったけど、
うん、
俺からすると新しい領域やん、
うん、確かに。
だけど自分の軸みたいなものをぶらしてないから、
はい、
そんな違和感がないというか。
そっか、
うん、慌ただしくないというか。
それこそ本当に風呂敷を広げる場所を変えただけで、
その
使ってる要素とかは同じっていうことですよね。
そうそうそうそうそうそう。だから何ていうかな、まあそれは忙しいっちゃ忙しい時はあるけど、
うん、
豊かさを感じられなくなるほど忙しいわけではなくって、
うん、
結構地に足についた生き方をしてる気はする。
そんな
心貧しくなってないと思う。
うんうんうん、
で心が貧しくなるようやったらやめると思う。
ああ、そっか。
うん、
うん、そうですよね。心を貧しくしてまで続ける必要があるのかなって、 そこに戻りますよね。
うん、そうそうそう、
うん、確かにそれ柔軟ですね、すごく。
うん、
うん、まあ本当にでも柔軟に生きるためにも変わらない部分、その自分の軸 自分の軸さえあれば柔らかく生きれるから、
うん、
なんか面白い、その固めて動かさない、ここだけはっていう部分を持ちながら、あとはどんな形にも自由にこう変化できるっていうか、
うん、そうそうそうそう、
ね、そこさえ守れればっていう部分がなんかみんなにとってそこが見つけられたらもっと自由に楽に生きれそうですね。
うん、まあ、だからそれが嫌われる勇気の話にもつながってくると思うんやけど、
うん、
例えばその自分なりの軸を持っていますと、
うん、
まあ、自分の頭で考えて行動しますよっていうのをまあ伝えてて、
うん、
で、それに必要な能力とかマインドみたいなものも、まあ、自分なりにこう研究してきましたと、
はい、
でそれを政治の世界でたら、あ、それいいねって集まって、うん、来てくれる市民もいるし、
うん、
前川議員の考え方やっぱいいねっつってこう集まってきてくれる職員、市の職員もいてるし、
うん、
これまでは例えばビジネスの世界でそれをやってたとしたら、
うん、
その考えに集まってきてくれる顧客がまあお客さんなわけやんか、
うんうんうん、
だからそうやってフィールドを変えるだけで自分の考え自体はそんな変わってないから、
うん、
なんか幅は広がるし楽さは変わらへんっていう感じ、
うん、
一方で、
うん、
当然嫌われたりもするわけさ、
はいはい、
そういうのムカつくとか、
うん、
ちゃんとなんや上の言うことに従えとか、なんか分からんけど、
うん、
その前例踏襲しろ言う人もおるかもしれへんしな、
はいはい、
それはもうどの領域どの業界に行ってもおるから、
うんうんうんうん、
いらっしゃるので、
そうですね、
そこはもう、
うん、
ある種の諦めを持って生きていかないと、
うん、
どこの世界でも生きられへんと、
うん、まあ、そこを気にしているともう動けないしつまらないし、なんかどこに視点を向けるかっていうか、なんか何が大事なんだろうと思ったらやっぱり自分発信で、まあ、そこに響いてくれた人とつながってる方が楽しいので、
うん、そうそうそうそう、
うん、
まあ、そういう意味で言うとさ、なんかその自分の軸をずらさへんぶらさへん状態で、
うん、
いろんな業界に顔出すって面白いかもね。
面白いかもですね。
なんていうの、打率じゃなくて安打数を考えるというか、
ちょっと野球の世界
そうだね
ごめんなさい
あれですよ、うん、あとイチローってわかる？
あ、はい、存じ上げております。野球の
世界ではあるけれども
有名な方ですね。
そうそうそう、はい、彼はな、
うん、
打率へのこだわりはそんななかったみたいで、
うん、
毎年200本ヒット打つっていう、
うん、
その数へのこだわりはあったのよね。
うーん、
でそれとなんか似たようなものがあるなと思うんやけど、
うん、
例えば新しい業界に行ってさ、お友達がなかなかでけへんくったって、
うん、
まあ一人二人できたらそれってプラスやん。
はい、
あ、率は、そう、率は低くても、
うん、
自分がそうやって動いたことによって業界の友達の数が増えるっていうのはさ、
うん、
これすごくいいことやと思ってて、
うんうんうん、
だからあんまり率を考えずに数を意識する、
うん、あー、うん、それいいな。
うん、そうすると精神的にもいいと思うね。
はいはいはい、確かに。なんかそのこのラジオで私が友達ができないっていう話を何回かしてますけどそれもなんか最近本当数じゃないなっていうのも思ってて、
うんうんうん、
なんて言うんだろう、本当にちょっとずつですけど、
うん、
なんか最近本当心からこう信頼できるなっていう人とか、
うん、
なんか今までも知っている人だったんだけど、
うんうん、
改めて関係を築き直すとか、
うん、
そういうことがちょこちょこあって、
はいはいはいはい、
そうするとそういう人が一人二人増えるだけでかなり満たされるんですよね。
あ、わかるわかる、
うん、
この人は裏切らないなっていうさ、
うん、
そういう関係性の人が何人いるか、
そうね、
その数よね。
そこも豊かさにつながりますね。
つながる、
うん、
やっぱ人間ってすごい社会性が高い生き物やから、
はい、
あ、社会の中で生きていくしかないわけで、
うん、
裏切られる人たちが多い社会とさ、 裏切らない人たちが多い社会って当然後者の方が心は落ち着くよね、
う
ん、
そうですね、
ハラハラドキドキせずに済むし、
うんうんうん、
だから表面的なその友達と言われる人の数がいくら増えようがやっぱ落ち着かへんと思うね。
そうですね、
うん、
うん、そうなんだよな、うん、なのでなんて言うんですかね、その、うん、そう今人のつながりの話での満たされるっていうのもあったし、例えばその今お猿さんが鶏ちゃんたちとの暮らしもきっとお猿さん自身を満たしてる、
あ、そうね、
豊かですよね、とても、
うん、豊かやと思う、
うん、とか、
なんだろう、なんか鶏の話で言うと、
うん、
鶏を飼ってて豊かさを感じるのは、
うん、
なんかすっげえ足元固まったなって思えんねん、
うん、
もうだって自給できるわけやん、
うんうん、
なんだ売るほどあるわけやん、
そうですね、
それはなんか、なんやろうな、お金がなくても生きていけるっていう、
うんうん、
足元固めてる感があって、
うん、
なんかそこに人間の営みとしての豊かさをすごく感じるな、
うんうんうん、やっぱりじゃあ自立にも、あ、豊かさにもそういう自立した状態っていうのは関わってますね、
うん、なんかに依存してる状態で豊かさって感じにくいんじゃない、
うんうんうん、確かに、うん、
なんかに依存、うん、なんかに依存してるっていうことは、
うん、
その依存先にはしごを外されたら、
うん、
なやっぱきついことになっちゃうわけだから、
うんうんうん、
そのハラハラドキドキ感っていうのが、
うん、
をもし感じてるんやったら心から満たされてはないよね。
そうですね、
まあ、中には感じない人もいるやろうけどな。
あ、確かに確かに、
うん
うん、
そんなはしご外されるわけないやんって、
うん、
この国が守ってくれるやんっていう人もおるかもしれんけど、
まあ、そうです
ね、何が起こりは分からんからな。
まあね、まあ何も起こらず終わる方もいるし、途中で外されちゃって、うん、あーって気づく人もいるし、
そうそう、
うーん、そうですね、うん、だからその豊かさ、うん、やっぱ心配してたり不安だったりする状況ではなかなか豊かさは感じれないから、
うん、
その状況をなるべく減らしていくことは大事ですね。
そうやな、そういうアクションを取ることは大事やな。
うんうんうんうん、なんかそのうん、はい、
あ、どうぞ
どうぞ
どうぞどうぞ
どうぞどうぞどうぞラジオで譲り合いっていう
どっちか早く喋れっちゅうな
そうですね、そのさっきのそのはしごの話もそうだけど、う
ん、
やっぱ人に頼らないと生きていけないのも人間じゃないですか、
ええ、
でそれが依存になるのか、うん、もしくは何だろう、ちょっと手を貸してもらうっていうか、その、うんうんうん、助けを委ねるというか、
うん、
そのあたりの線引きもやっぱり難しいなって思います。
あー、まあ助けてもらうんやけど、
うん、
当然ね、
うん、
だけど大事なのは2つあって、その助けを請う時のね、
うん
うん、1つはその助けはできれば一時的であった方がいいっていうこと。
あ、
ずっと助けてもらいっぱなしではバランス崩れると思うね、
うん
うん、だから自立するために一時的に助けてもらってるっていうパターンはいいなと思うのと、
うんうん、
あと主導権はこっちが持ってるっていうのもいいと思う。
はい、助けてもらうけど主導権はこっち？
そう。
っていうのはどういうことですか？
例えばさ、
はい、
商売や、
うん、
金銭面のことに関してはお客さんに助けてもらわなしゃあないや、
うん、
だから、まあ、お客さんからお金をもらって成り立つもんや、
うんうん
う
ん、
そういう意味で言うと助けてもらってるわけよね、
はい、
だけどこの商品このサービスはあんたんとこしかないわと、
うん、
あんたじゃなきゃ提供してもらえへんからこれ買うねんみたいな、
うんうんうん、
だって主導権こっちにあるやん。
あ、そうですね。
そう
だからとびっきり美味しい料理を作るあのシェフの話
そうですそうです、
うん、お金払うから作ってっていう、
うん、
お願いだからっていう、うーん、例えばじゃあ私がお猿さんに何かを相談するとするじゃないですか。
あ、
その時も私が主導権を持って相談するの？
まあその方が自立的ではあるわな、
うん、
依存的ではないわな。
あ、でもそれはあるかも。なんかお猿さんに相談する時も、
うん、
まあその場合によるんですけど、
うんうん、
できたら自分が欲しいその回答にちゃんと導いてもらえるように、
うん、
ある程度自分の中で整理しておくとか、
うんうんうん、
こっちの方向の話が聞きたいんですっていうことをこうジャンル分けしておくみたいのは必要な気がします。
うんうんうん、まあ例えばその相談もそうやけど、
うん、
これって今音声を取ってるわけやん。
はい。
でこれを後々 YouTube に公開しますと、
うん、
なった時にやっぱ記録として残るから、
うん、
いい会話したいよね。
ああ、うんうんうん。
でその時にミファやったら結構安心して話ができるわけ。それはなんでかって言ったらこれまでさ、そのちょっと迷子な感じになってる時に、
うん、
俺の、まあ、レッスンというかレクチャーとか受けてきたよ。
で、なんか一番の教え子じゃないですか私。
そうやねそうやね。
でしょ。
そう、だからその今から仕込みをせんでもやな。
あ、既に
そうそう、すでに話す能力を持ってるわけや。
あ、その積み重ねがあるので。
そうで、うん、加えて言うとその今日やった豊かさというお題を用意してくれたり、
うん、
でこれを、YouTube にアップしてくれたりとかっていうサービスまでついてるわけでしょ。
あー、そっか。私もじゃあ何かしてるんですね、お猿さんに。
そうそうそう、だから、うん、話して音声収録しましょうっていう人が他に何人かいたとしても、
うん、
いやちょっと俺ミファとやるわっていう話になると思う。
そっか、やってきてよかったな。
あ、だそういう意味で言うと指導権をある程度持ってるよね、うん、ミファは。
そうなるんですね、
うん、
もうアポ抑えるのに大変なんですけど。
ごめんね、
全然返事来ないし。
ごめんよ。
ちょっと忙しかったりする。さっき返事来たの。
ごめんよ。
まあいいんです、ゆるーくやりたいんで。負担にならない程度に。
そうそう、だその辺の立ち位置というかバランス感覚もやっぱ分かってくれてるやん。
うんうんうん、
楽よね。
そっか、そういうことも含むんですね。
うん、
なるほど。そういう意味での主導権。
そう、だからそれはミファが能力上げてきてるからね。
そういうことなんですね。
うん、
でも確かに昔のラジオ聞けないですもん。ひどすぎて。もうね、恥ずかしすぎて聞けない。まあ今もそうだろうけど、あの時よりはまだマシになってるかなっていう。
そうやな、結構、うん、頭の中とっちらかってたもんな。
散らかってましたね。
うん、
まあでもね、そういう歴史を知るのも大事なので。
そう、
ね、たまに聞いては顔をあからめてますけど。
面白
い。そっか。で今の助けを借りる時も、
うん、
依存にならないために、
うん、
一時的であること、
うん、
で主導権が自分にできたらあること、
うん
うんうん、
できるだけ一時的に留めておくことと、
うん、
できるだけ、主導権を持とうとすることかな。
うんうんうんうん、そっかそっか。
まあ、この2つが同居しないこともあると思うけどね。
あ、うん
うん、それぞれ別の時はあると思うけど、
うんうん、
でもそれを意識せえへんかったらもうどっぷりハマっちゃうでしょ。
ですね。
あ、
うん、
だから逆にさ、こう助けてくださいって言ってくる人に対しても同じで、
うん、
あ、一時的にしようとか、
うん、
成長してもらって向こうに主導権持ってもらえるようにしようとか、
うん、
という意識は大事だと思う、助ける側もね。
うんうん、そうですね。
うん、
なんかそこもなんだろうな、あっちはこう もし依存したい人なんであれば、うん、そういうスタンスでこう近づいてきたとして、
うん、
でもそこにやっぱこちらとしては自立してほしいっていう気持ちがあるから、
そうそう、
まあ、それこそ最初はもう話をたくさん聞いてあげて、
うん、
それに対してこう要点をまとめて伝えてあげたり、
うんうん、
繰り返しその、うん、その人が言ったことをこう繰り返し言ってあげたりとかしながら、ある程度まとまってきたらもう自立に向かわせるような方向、まあ、でもそれに対してなんかこの人冷たいなみたいな風にもしかしたら相手は思うかもしれないけど、
いや伝わると思うよ。
伝わるんですかね。
うん。
ど
ういうなんていうかな、本当にあなたのためを思ってっていうのは伝わると思う。
うんうんうん。そうですね。
それで言うとさ、あの、
うんうん、
まあ新しい年度になって、
はい。
地元の中学校にさ、まあ新1年生が通うわけやんか。
うん。
で、まあうちの自転車通学やねんけど、
うんうん、
4月の最初の頃って学校の先生が交差点、まあその通学路のいろんな交差点に立って、
うん、
あのまあ交通安全っていうのかな、
うん、
あのガイドしたりしてんねんけど、
はい、
こないだその光景を見てたらさ、
うん、
一旦停止、自転車側がね、
うん、
一旦停止の交差点に教員が先に行ってて、
うん、
で、一旦停止じゃない方の車が来てないことを確認し、
うん、
で、はい渡りなさいみたいな感じで、
うん、
を渡らせててんや、
うんうん、
それを見て俺は違和感というか、
うん、
あのなこの人は何をしてるんだろうと思って、
うんうんうん、
要は自転車は一旦停止せずに通過してるわけよ、
はい、はいはい、
それが当たり前になってしもたら、
うん、
その先生は毎日立ち続けなあかん。
そうですねそこから
退
けないですね
そうじゃなくてここの交差点はあの自転車が止まるんやでというのを教え、
うん、
止まらせ、
うん、
右左確認させ、
うん、
車が来ないことが分かったら行けと、
うん、
それを習慣づける、づけさせるためにその交差点に立ってるんやったら俺はよく理解ができんねんけど、
うん、
わざわざ交通違反をさせてさ私が守ってるから大丈夫みたいな、さああなたたち行きなさいっていうのは、
うん、
これは何の教育ですかって思うな、
うん、
自立を阻害してるよね、むしろ。
確かに。
でもだからそういうさ、あの過保護な関わりっていうのかな、
うん、
これはほんま双方にとって悪やと思う。
そうですね、
大変やと思う。まあ悪は言い過ぎかもしれないけど大変。
うん、ずっと面倒見なきゃダメだしね、その大人側も。
そう、ほんで疲弊すんねん
ね、
うん、
そうですね。でも多分そういうことが他にもあるんでしょうね。
あると思うよ。
うん、
一方でな、俺が結構大好きな高校の先生がおんねんけど、
うんうん、
その人は過保護なこと一切せえへんくって、
うーん、
お前ら自立や自立みたいな感じで、で、なんかよく定時には帰ったりしてるな、
うんうんうん、
だからそんな仕事をすることないっすよみたいな。
あ、そうなんかやっぱり大人側も自分がやってあげてるとか守ってあげてるとか、
うん、
なんかそういうのがあるのかな。
あると思う、
ね、
それが仕事みたいな。
うん、
でもその考え方が抜けへんかったら真の働き方改革もできへんやろ
う
な。
うん、自分が役に立ってることが、うん、こう役に立ってるっていうか、 その、まあ、そこが価値になっちゃっているとなんか定時に帰れてる自分ってみたいになっちゃいますけど、だから残業してる人が偉いっていうか、
うん、まあだから役に立ってるっていう感覚やと思うんやけど、
うん、
あの自分がじゃなくて、
うん、
生徒児童がどうなんっていうことを考えんと。
そうですね、
うん、役に立ってるつもりかもしれんけど、それで生徒がさ自立に、ああ自立的になってなければ、
うん、
役に立ってると感じてるだけやからな。
そうですね、
うん、
うん、だから先生 先生の仕事の、
うん、
まあ、目的というか、
うん、
そこをちゃんとはっきりさせないと、なんか矢印が自分に向いちゃって結局生徒さんをとの育たないみたいな、
うん、
なんかそういう現象になっちゃうから、
そうですそうです、
せっかく頑張ってももったいないですよね。
そうやね、
うん、
ほんまそうやね。
ねえ、まあそういうことってでもあるよ、あるなあると思うな。子育てとかでもそうだし。
そうね、
うん、ねえ、まあそう、今日はねその豊かさの話をしてますけど、
うん、
そこから始まってまたいろんな話になりましたね。
まあいろんな話になったけど、多分言ってることずっと一緒やろ
う
な、
うん、そう、それも思ったなんかこの過去の何回の回、何回かの回とも通じる部分もいっぱいあったし、
うんうんうん、
そう、だからやっぱりあシンプルだなっていう安心しました
そうそう、シンプルですよ、
うん、
お題を変えてるだけで、
うん、
中身一緒っていう
本当ですね
あんまり毎回聞く意味ないかもしれない同じことし
いや、それでも切り口変えていくと、うん、こう具体例が変わったりとか、
あ、まあそうやな、
うん、だからより理解できるし、
うんうんうん
うん、言ってもその抽象的なことだけだと、
うん、
まだそのピンとこないっていう場合もあるので、
そうね、
それはそれで楽しいなって、
うんうん
うん、思いました。
はい
はい、そうですね、自分のコップの中のお水をこう満たすこととか、
うんうん、
風呂敷の上に何を並べるかなとか、
うんうん、
そんでその風呂敷をどこに敷くかとか、まあ、コップの話で言うと満たされてるのに満たされてると感じれない場合もあるから、
うん
うん、それをちゃんと満たされてるって感じれるための、
うん、
なんか土台作り、
うんうん、
みたいなこともお話の中でありましたね。
ありましたね。
ね。
何かティップスつかめたでしょうか。
ティップス気に入ってますよね。
いや初めて聞いたからさ、ティップスって。
なんか、
ね、こっちだったっけ？
女性誌とかだとよく載ってますよ。
あ、そうな
ん。うん。ヒントとかね、コツとかね、っていうかコツだったっけって分からず言ってたんですか？
いや、なんとなくうろ覚えですよ。
まあまあまあまあ、まあそんなニュアンスです。
うん、
そんな形で今日はこれぐらいにしたいと思います。
はい、はいはい、わかりました。
で、徐々に YouTube の方にもアップしてってますので、
うんうん、
YouTube が聞きやすい方はそちらでもご視聴ください。
そうね、なんか今回のは俺喋ってて、
うん、
まとまりがあった気がするから、
うん、
シェアしとこう。
お、ぜひぜひよろしくします。
はい、
たくさんの人に届きますように。
そうね、
はい、ではまた次回連絡なかなか取れないけど、どうにかどうにか5月終わっちゃうからアポ取って、もう1回ぐらいは配信したいと思います。
そうね、はい、
はい、あ、ちなみに6月ってもう1回もダメですか？
いやいや、6月はそんなことないよ。
大丈夫ですか？
っていうか5月の、
うんうん、
5月のはちょっとバタバタするかも、これから。
あ、そうですか。
6月以外の準備があって、
うん、そっかそっか。じゃあまあ6月入ってからまた取りましょうかね。
そうね、5月末、まあまあまた連絡するわ。
うん、
連絡
しないでしょ来たことないんだけど
多分するよ。
わかりました、うん、じゃあ待ってます、
うん、ずーっと待っとって、ずーっと待っとって、
ずーっと待ってますね、しびれ切らしたら連絡します。
あ、OK、それがいいね
はい、それでは今日以上になります。ありがとうございました、はいはい、
さあ